鎌倉雪の下教会にお集いの神の国の王子、王女の皆さん、祭司たちの集会に私をお迎えくださいまして、心より感謝をしています。雪の下教会のこの日曜日の礼拝説教をさせていただくのは2度目になります。もう随分以前参りましたときは前のこと、私の髪の毛が黒かったと誰かが言いましたけれども、皆様だってもう少し若かったと思います。雪の下教会は私にとりましては親しい思いを持っている教会です。皆様と一緒に過ごす機会は本当に2度目でありますけれども、なんだか昔から皆様のことを知っているような思いに勝手になっております。と申しますのは、私の先生は加藤恒明先生でいらっしゃいますので、もうここを退任なさって20年と伺いましたけれども、この加藤先生がしょっちゅうこの自分の妻の話をする以上に雪の下教会の話をなさるのです。説教集を読みましても、教会であんなことがあった、こんなことがあった、教会のおしゃべりばっかりをする牧師も珍しいと思うのですけれども、そのような姿で皆様のことを想像しながら過ごしてまいりました。神の国の王子王女の皆さん、これも加藤先生から学んだことです。その場にいらっしゃった方がおられるでしょうか。加藤恒明先生の先生であり、またご親友でもあったルドルフ・ボーレン先生が皆様の前に立ちまして、説教の時でしょうか、あるいは何か午後の集会の時でしょうか、開口一番、レディース&ジェントルマンではなくて、神の国の王女王子の皆さんと皆様にご挨拶なさったというのです。そのことを思い出しまして、改めてどんな王子どんな王女たちがここに集っているのか楽しみに参りました。雨にもかかわらず、ひどい天気にもかかわらず、これだけの方々が集まっていること、本当に励まされる思いがいたします。私は普段大田教会で礼拝を司っておりますけれども、時々思い出す絵本があるのです。説教卓というのは皆さんのお顔がよく見える場所です。寝てるのもよくわかるんですけれども、若い人もいらっしゃいますし、年重ねた者もいらっしゃいます。この杖をつきながらようやく教会にたどり着く者もいますし、あるいは小さな子供が大田教会は走り回っていることもあります。大田教会のこの頃の幸せは、言葉のない方が3人教会になったことです。礼拝中に大きな声で叫んで相打ちを打って、このパパとパンの2つしか言えないんですけども、生産の時にパンパンと大顔で叫びながら一緒に喜ぶ方もいる。思い出すのは幼い時に読んだ絵本です。なんていう絵本の題名だったか覚えてません。サンタクロースについての絵本なのです。サンタクロースはこのクリスマスの時は大忙しですけれども、その他は一年暇で仕方がありません。あるものは日頃のなりわいに戻ります。魚を取っているものがいれば、畑仕事をするものがいて、木こりがいると思えばレストランをしているものがいて、お花屋さんをしているものがいるかと思えば、もう働きを終えてただ日向ぼっこして毎日を過ごしている老人もいる。ところがクリスマスになりますと、そのみんなが集まるのです。神様からのプレゼントを世界中に届けるために集まってくる。背の高いもの、低いもの、太 ったもの、痩せたもの、ちっちゃな子供、杖をつきながらの老人、そして神様の前に集まってプレゼントを受け取り、その部屋を出ていくのです。私たちがここでしておりますことは祭司たちの集会です。神の国の王女王子の集会です。そして私たちはわずかな期間ここに集まりまして、また皆様は一週間この地域の担当です。鎌倉地域のこの配送は皆様にお任せいたします。世田谷の大田地域は私どもがしておりますけれども、神の恵みを運ぶ。ペトロの手紙1にそのことがはっきりと記されています。あなた方は選ばれた民、王の系統を引く際し、聖なる国民、神のものとなった民。あなた方とあります。あなたのことです。私のことです。王の系統を引く祭司とあります。これを言語でこの日本の文脈で合わせるならば、皇族、皇族、天皇家に属するものとさえ訳すことができるような言葉です。王なる神に連なる、まさしく神の子なのです。不思議に思います。どうしてこの同じような言葉を4度もつなげるんでしょう。選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民。ある仲介者はこう言います。それは私たちが忘れてしまうからだ。私たちが、自分たちが神の国の王子であり王女であり、しかも祭司であることを忘れてしまうからだ。だから思い出させようとして繰り返すんだ。あなたは、私は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民。サンタクロースのように1年間この仕事をしてないだけじゃありません。私たちがこの休んでいるのわずか1週間かもしれない。しかし1週間のこの生活のうちに私たちは忘れてしまうのです。自分が誰であるのか。もうずいぶん以前のことですけれども、2003年と2013年に2度にわたりまして、私は教会から研究休暇をいただきまして、アメリカで生活をしていたことがあります。大田教会は大胆な教会でありまして、主任牧師に2003年の時は丸1年間、2013年の時には4ヶ月休暇をくれました。どうぞ皆様もお考えください。長老たちに、こんなに牧師に研究休暇なんてくれる教会は珍しいねって言いましたら、長老たちはちょっと不機嫌そうに、そんなことを申し出てくる牧師の方が珍しい。その通りかもしれません。幸せな時期でした。いろんなことを学ぶことができた。その一つに、私が進学校で習ったデューク大学の進学部におりましたけれども、その先生の一人がアフリカ系アメリカ人、今そういうふうに呼びますが、いわゆる黒人の先生だったのです。その先生が今度説教をするというので、そのアフリカ系アメリカ人黒人教会に礼拝の出席をしたことがあります。それまでは白人の教会、長老派の教会に出席をしていました。しかしこの機会にぜひ黒人たちの礼拝というのに参加をしたいと思ったのです。圧倒的でした。礼拝時間は3時間です。しかも3時間の間みんな黙って座ってません。 説教中も黙ってません。なんか喋るとアーメンアーメンと言ったり、こういろんな掛け声をしながら、そしてこの映画で見るような聖歌隊がおりまして、みんなで歌って踊って汗をかく。3時間、牧師の説教は1時間20分です。ねえ大多教会で私の説教長いって怒られますけれども、1時間20分の説教はしたことがあります。1時間20分の間、牧師はここに立ってるだけじゃないのです。周りを走り回って、回収席の中を走り回りながら、大学教授ですけど、その人はこのダンスをしてラップを踏んで、ついには歌って走り回る。礼拝が終わった時です。その先生のところに聞きに行きました。先生、なんで3時間も礼拝するんですか、なんで1時間20分も説教するんですか。隣の白人の教会では礼拝は1時間、説教は20分なのに。するとその牧師は目をまん丸くして、尋ねる私の方が間違っているかのような顔をなさいました。そしてこうおっしゃったんです。君はアメリカに来てまだ1週間というわけじゃないだろう、もう半年もいるんだろう。この町で黒人たちがどのような生活をしているか見たろう。彼らはチップによって生活しているものが大部分なんだ。彼らの住んでいる町を見たろう。そこがどんなに荒れ果てているか。そのうちに彼らは1週間の間に忘れてしまうんだ、自分たちが誰であるか。さまざまな罵声を浴びせられ、あるいはお互い小競り合いしながら、ちょっとしたこの誇りを身につけて、そうしながら自分が誰であるか忘れてしまうんだ。だから礼拝は3時間でも短い、説教は1時間20分でも短い。どんなに豊かな神の恵みの中で私どもが生きているのか、我々が神の国の王子であり王女であること、しかも祭司の務めを預かっているということ、そのことを忘れないようにしなきゃいけない。そう、このペトロも同じことをしているのです。あなたは選ばれた民だ、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなったため、どうかそのことを忘れないでほしい。そしてこう続くのです。それは、あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を、あなた方が広く伝えるためなのです。あなた方は、かつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。加藤先生からさまざまなことを学びながら、今も学びながら続けて、この過ごしています。加藤先生が愛する、そういうこのエピソードは幾度も先生はお語りになります。その一つに、今道智信という哲学者の先生の話があります。皆さんもおそらく加藤先生の説教によって養われ続けた方は何度もその名前を聞いたことでしょう。東京大学の哲学美学の教授でいらっしゃいました。どうも加藤先生はこの先生を憧れておられたようで、この先生の話を幾度も幾度もなさった。ある時のことです。進学校に今道先生を講演に呼んだんだそうです。加藤先生は可愛らしいところもおありの方です。大喜びで今道先生のことをあちらこちらで褒めた。ところが二人きりになった時でしょうか、あるいは教授会の席だったでしょうか、私は忘れましたけれど、今道先生はこう言ったんだそうです。この加藤君は僕を褒めすぎて困る、 第一、僕は離婚している人間ですよ。愛に敗れた人間です。この今道先生がもうずいぶん前のことですけれども、朝日新聞に自分と出会うというこの連載のコーナーがありまして、そこに文章を寄せられたのです。自分と出会う、もうずいぶん前のことですけれども、今でも私どもの関心であるかもしれません。本当の自分とは誰か、うちの家族が言うようなものなのか、あるいはこの外側から聞くような私なのか、幼い頃母親に言われたような自分なのか、それとも年重ねて娘息子から言われるような私なのか、本当の自分はどこにいるんだ。そして今道先生はこういうふうに書くのです。僕は本当の自分と出会うことなんか恐ろしくてできない。本当の自分というのはどこにいるんだろう。この足元の その遥か下の嫌な連中がうごめいている、それよりもさらに地底奥深くにの中に私はいるのだろうか。しかしそのような私とは出会うことはできない。自分は閉所恐怖症であり高所恐怖症だ。そこは大丈夫だから頑張っていろと言われても、そのことは無理だ。それと同じように私は本当の自分と出会うことなど恐ろしくてできない。けれどもその私であっても本当に出会いたいと思うのは神の顔だ。この私に向かって向けられている神の顔だ。そしてその神の顔から放たれる光のもとに立っている私とならば、かろうじて出会うことができるかもしれない。私はその言葉が好きです。私たちは暗闇の中に自分を探そうとします。あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方、そう、暗闇の中に自分を探そうとする。けれども暗闇の中で自分を見ることはできません。光がなければ見ることができない。私どもは礼拝に来るたびに神の御顔の光の中に立っている自分と出会うのです。ここに本当の私どもがいます。聖書を読むというのは神様のお姿を知る、神の御声を聞くというだけにとどまりません。神の許しの光の中に立っている自分とここで初めて出会うことができるのです。先ほども川崎牧師が祈ってくださいました。良い祈りです。アーメンと思いました。それこそ加藤先生がここでお祈り、この教会、この牧会の祈りをなさるとき、ある教会の方がこの片目を開けてこの祈る加藤先生を見つめて、この人は人でも殺したんじゃないかしら、そういうふうに言ったという逸話も聞いておりますけれども、その祈りの悔い改めの祈りをよく引き継いで祈っておられるのだなと思って心を動かされました。私のための祈りでもありました。私たち神の国の王女王子であるはずなのに、なんと惨めな一週間を過ごしてしまったことでしょう。愛するべきものをたった一人でも、たった一人の愛すべきものを愛することができないのです。感情が先に立ちまして、相手のためを思うよりも自分の感情を爆発させるのです。 明らかに自分に危害を与える相手、傷を与えそうな相手はこの週も通り過ぎてきたのです。自分の力を必要としている者がいることを知りながら、私たちはその前に立ち止まることをしないのです。言うべきことを言わず、言わなくてよいことを語るのです。その私たちを主イエスが、神様がもう一度呼び出してくださった。さあここには本当のあなたがいる。どうぞ暗闇の中にあなたを探さないでほしい。闇の中で自分を見つけないでほしい。ここにあなたがいる。あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方がここにある。あなたは祭司なのだ。あなたは神の子なのだ。ルターは、宗教改革者のルターは、このペトロの手紙1の第2章9節以下を愛しました。祭司、それは教会で言えば牧師に限られないのです。皆さん一人一人が祭司です。実際皆さんそのことをしていらっしゃると思います。ここで皆さんお祈りになるでしょう。あっという間にこの教会の集いが解かれて帰っていく家族のためにお祈りになるでしょう。ペトロの手紙の1の第2章から第3章のことを読むと、ここの教会に集っていた人たちがその家に誰がいるのかよくわかります。例えば教会には召使いがいました。その召使いは家で無慈悲な主人が待っているのです。その教会には妻たちがいました。その妻たちは御言葉を信じない夫が家にいるのです。私たちは家族と一緒にこの場所に集えたらどんなに幸せなことでしょう。けれどそのことができる幸せを味わっているのはおそらくこの教会でも一部分の方でしょう。家で待っている者がいます。もしかいたしますと家で部屋を出てこない息子や娘がいるかもしれません。遠くから一つも連絡を取ってこない厄介ばかりかける家族がいるかもしれません。明日仕事に向かえばまたそこで無慈悲な主人が待ってるかもしれない。あるいは私たちがこの力を、私どもの力でも助けを必要としている道端で倒れているような者たち一人一人がいるかもしれません。私どもはここで祈る。祭司ということは祈ることができない者たちのために祈るのです。代わりに祈る。さらに祭司にはもう一つの意味があります。ただ祈るだけではない。当時祭司というのは動物たちの命を奪ってほふって神様に捧げるのが祭司の役割でした。自分たちの命を捧げたらばもうそれをそういうわけにはいかない。ですから代わりに動物を殺して命神に捧げるようにしてお捧げするのです。主イエス・キリストはしかしその羊をお捧げする、動物を捧げるという礼拝をいたしませんでした。その代わりにご自分の命を捧げたのです。だから主イエスのことを神の子羊と呼ぶのです。ここにいる私たち一人一人のために、私たちが暗闇の中で喘ぎ続かなくてよいように、光の中に置いてくださるために主イエスはご自分の命を投げ打ってくださった。祭司というのは 命を捧げる職務なのです。それでは私たちは一体何を捧げるのでしょう。祈りにおいて何を捧げるのでしょう。ある人はこんな話をしています。教会のこの職務の一つに牧師というのがある。私が牧師でありますし、この川崎先生をはじめここには何人かの牧師がいらっしゃる。牧師の務めは何か。それは教会の民を牧すること、羊たちを養うことだ。じゃあ何のために養うのか。その羊が満足して安心して過ごして声太って幸せになるためか。もちろんそういうこともあるだろう。傷つけばその怪我を治し、この迷い出ればその羊を探し出し、けれど当時羊たちというのはこのペットではない。何のために羊飼いは羊を養うのか。それは神に捧げるためだ。神の前で、その殺すためだ。喜んで羊が命を捧げることができるようにするためだ。私はあと思います。牧師というのは教会員一人一人のつぶやきに弱いのです。私はどちらかというと愛想の良い牧師です。クリスチャン三代目ですし、元がメソジストだということもあるのかもしれない。時々この平野先生は見ているだけで癒されますねと言われます。ニコニコするのです。辛い時にもニコニコしている。これも辛いもんですけれども、やはりそれだって疲れます。ですから礼拝の説教が終わって玄関に立っているとぼーっとして下向いていることがある。すると必ずこの苦情が入ります。平野先生は今日私に挨拶してくれなかった。加藤先生みたいにいつも不愛想な顔してられれば幸せなんですけどそうしながらまたいつもニコニコニコニコしながら過ごす。このある人は説教が長かったと文句を言います。ある人はもっと説教が聞きたかったと言います。ある人はこの新しい教会にこの人をこういう人を入れちゃ困ると言います。ある人はその人のおかげで新しくこの教会が生まれ直したようだと言います。そう、教会というのはいつでもいつでも文句ばっかり。自分の教会じゃこういうこと言いにくいんですけれども、愛三会の時のまんじゅうが大きかったか小さかったか、高かったか安かったで婦人会たちは喧嘩をいたしまして教会来なくなるのです。その時私ども忘れてる。私たちは神に命を捧げるためにここに召されたのです。それが我々祭司の役割です。主イエスがそうなさったからです。信仰に生きること、望みを持ち続けること、愛に生きること、その一つも私ども傷なしに済ませることはできません。どうして私たちがたった一人の家族の前にとどまり続けることができないのでしょう。傷つくからです。どうして私どもがたった一人の人を許すことができないのでしょう。一度許せばまた同じような忍耐が続くからです。どうして私たちは喧嘩別れした人たちと和解ができないのでしょう。いつまでも恨みを持ち続けるのでしょう。切り離して無視し続ける方が、愛の手を許しの手を差し伸べるよりもずっと簡単だからです。ある牧師がこういう説教をいたします。マルコによる福音書に中部の人の癒しという物語が出てきます。シュエスが 中部の人、運ばれてきた中部の人に向かって2つの声をおかけになります。一つは、あなたの罪は許されるという言葉です。そしてその後もう一つ声をおかけになる。起きて床を取り上げて自分の家へ帰れ。そしてその牧師はこう続けるのです。私たちは罪が許されたという言葉は聞きたいけれども、罪許された後どうしたらいい、どうしたいか、もう一度ベッドの中に眠り込みたいんだ、床を担いでなんか歩きたくない。もしも私たちの手、差し伸べた手が、あるいは私どもが用いる時間や全てのことが、その場所に主イエスほどでないとしても小さな釘打たれるとしたならば、なるほど、何もしないで布団の中で寝ていた方が安心かもしれませんけれども、その説教者はこう続けるのです。しかしそれは退屈なことではないだろうか、不正直なことではないだろうか。ここでペテロが求めること、それは信仰という冒険の旅に出てみることです。いえ、もう私どもはそれをスタートしているのです。この後にこう続く、愛する人たち、あなた方に勧める、いわば旅人であり仮住まいの身なのだから、洗礼を受けた者はみんな祭司になり神の子となり、そして同時に旅人仮住まいの身になる。英語のある翻訳では旅人というところをエグザイルと訳します。仮住まいの身はエイリアンです。エイリアンについてはもうご説明必要がないでしょう。ちょっと変わってるんです、風変わりなんです。エグザイル、これ少し若い人でなきゃ分からないかもしれませんが、エグザイルというこのコーラスグループがあります。髪の毛を刈り上げてここにメッシュ入れてジャラジャラしてて、電車で会ったら絶対隣に座りたくない人たち変わってるのです。もう洗礼を受けた者はすでに変わってしまったんです。変人になってしまったんです。でしょ、雪の下教会のことをよく存じ上げませんが、大田教会は変人だらけです。台風の日であっても今日も大体大田教会も同じですけども、台風の方が礼拝出席多いんです。みんな教会を支えようと思って一生懸命やってくるんでしょう。あるいはマンションの理事会の理事長がたくさんいます。あんな面倒くさい仕事誰もしたくないのに。家族の中でも親の介護を続けている者たちがいます。兄弟たちは寄りつかないのに。残念なことですけれども、信仰、希望、愛に生き続ける、そのような傷を負い続ける、重荷を負い続ける、それは今の時代であっても旅人であり仮住まい、エグザイルでありエイリアンなのです。しかしその生き方が立派だというのです。異教徒の間で立派に生活しなさい、あなた方の立派な行いをよく見て訪れの日に彼らは神を崇めるようになる。私はこの翻訳を少し残念に思ってます。立派ともちろん訳すことのできる言葉なのですけれども、この言葉は元の文字は美しいという文字なのです。私どもは立派には生きることができません。でも美しくなら生きることができるかもしれません。その美しさとはもちろん主イエス・キリストの美しさです。十字架の美しさです。悲しみを知る美しさです。忍耐の美しさです。罪を知りながらしかし許しの光を注ぎ続ける美しさです。 私どもの大田教会にいらっしゃった一人の神の国の祭司のお話をいたします。その方は数年前、60過ぎて間もなくで亡くなられました。女性の長老でした。ある時、思い詰めた顔をいたしまして、私を訪ねてくださいました。以前手術した部分がのがんが再発して肺に転移したというのです。しかも医師は、手術をしても余命3年、しなければ1年は持たないというのです。私はその話を聞きまして、まだ60過ぎたばかりですから、じゃあ手術をなさるんでしょうと聞きました。彼女は答えました。いえ、手術しないことに決めました。残りの1年をこの大切に生きていきたいと思います。私は反対をいたしました。医療に頼ってみたらどうだ、たった 5% でもその可能性があるならかけてみたらどうだ。彼女の死後日記が出てきまして、その夜彼女は一番苦しんだんだそうです。何よりも苦しかった。医師から告知を受けたよりも牧師からそう言われた時の方が苦しかった。私は大変申し訳なかったと今思っています。それからの1年間、彼女は一体どうしたか、皆さんだったらどうなさるでしょう、私だったらどうするでしょう。余命1年、彼女はある決断をいたしました。それは外国旅行に行くことではありませんでした。夫と共に国内旅行を楽しむことでさえありませんでした。教会員の全員に1日1通手紙を書くことを選んだのです。長老として一人一人に手紙を書いた。ちょうどその話が始まって半年経たないうちのことです。この教会でもそうでしょう。クリスマスの訪問生産をいたしました。私が長老が同行してもらいながら、この教会に来れなくなった方々を訪ねるのです。彼女は、今回のクリスマスの訪問生産は全部私が同行しますと長老会で言い張りました。彼女の病気のことを知らない長老たちはみんな、そんな楽しい仕事一人で独占しちゃおかしい、文句を言う者もいましたけれど、彼女は明るくあっけらかんというもんですから、みんなで、このそのことを認めて全部同行してくれました。ある方を訪ねた時のことです。イエス・キリストのこの体を、我々の罪のために流れ出されたイエス・キリストの血を一緒に味わいました。もう高齢になって、かつては幼稚園の園長先生でいらっしゃったのですが、床をベッドから降りることさえできず、トイレにも行くことができず、もう手も足も痩せ細った。その女性を共に生産を味わいました。生産の時に祈りました。ところがそれに続いて、その女性が、高齢の女性が祈りを続けたのです。自分も祈りたくなったのでしょう。こういう祈りでした。神様、もう私はこのとこから立ち上がることはできません。どこへも行くこともできません。けれどもどうぞ、このベッドを訪ねる者たちを私が祝福することができるように。家族を愛することの難しい私です。なんで家族を愛し通せないかと思って悲しく思います。どうぞ愛をあなたが与えてくださるよ。この病院で過ごす重い病の者たち、どうかあなたが顧みてくださり、この私をもその癒しの運び手としてくださいますよ。それから2週間後、その方が亡くなりました。同行していた長老はその祈りを聞いて泣きました。 やがてその長老は淡々と死の準備をいたしました。ホスピスを見つけました。お酒の好きだった方ですので、お酒の飲めるホスピスをちゃんと探してきて、冷蔵庫にはビールがいっぱい入っていました。亡くなる2週間前は私を呼んでくださいまして、上等な赤ワインを一緒に飲もうというのです。その赤ワインで2人で聖餐式をいたしました。やがて死んでいった。最後まで私どもは祭司として生きることができます。神の国の王女として王子として生きていくことができる。そしてその生き方のなんと美しいことかと思います。私がよく元気がなくなるときに思い出すことがあります。それは古谷康夫先生のことです。国際キリスト教大学で ICU で私は学びましたので、 ICU での私の牧師は古谷康夫先生でした。皆さんご存知でしょうか。愉快で明るくて楽しい方です。この英語で随分お仕事をなさっておられますけれども、私どもに教えてくださるときに、英語が十分に話せないのはこの完璧に話そうとするからだ、僕は日本語だって十分に話すことができない、そう少し吃音の方なので、そんなこと言って笑わせてくださる方でした。卒業後20年、古谷康夫先生に養われた学生たちがみんな中年になって集まって、もう一度古谷康夫の三条の説教を聞こうと言って、この先生のもとに集まりました。その時我々の仲間が聞きました。先生、キリスト者であることと勝者で働くこととは両立しますか。教会で聞いていることを勝者の中でどうやったら実践していけるんですか。古谷先生は端的にこう答えました。そうだね、わからないよ、僕は勝者に勤めたことないから。けれどしばらく経ってこう付け加えたのです。でもね、君ね、君が洗礼を受けたということは忘れないでほしい。君が神の子であり神の国の住人であるということを忘れないでほしい。言ってみればね、君はね、神の国の工作員になったんだ。面白い言い方です、神の国の工作員。そしてこう続けました。工作員はね、正体がバレちゃダメだ。だからあんまりね、クリクリする必要ない。クリクリというのはクリスチャン、クリスチャンということですけど、いかにもクリクリしている必要はない。黙って働けばいい。だけどね、こっそり愛の爆弾仕掛けてらっしゃい。いつか見事に爆発するように。もう私の話はおしまいです。礼拝も終わります。皆様は神の国の王子、王女、そして祭司、そして神の国の工作員でいらっしゃいます。どうぞ祈ることを忘れないでください。忍耐が続くでしょう。まさしく今日は祈りがいのある日です。選挙の速報を見ながら。どうぞ気難しい主人のもとに帰ってください。御言葉に従わない夫、妻のもとに、子供のもとに、そしてそっと愛の爆弾を仕掛けてきてください。神の国が来るまでにはまだ日がかかるでしょうけれど、その日すべての者たちが訪れの日に神を崇めるようになると約束されています。さあ帰りましょう。神の国の鎌倉支部の皆さんそれぞれのお家にお帰りください。大きな神様からのプレゼントを背中に担ぎながら、サンタクロースのようにしてどうぞお帰りください。 あなたを待っていらっしゃる方がいます。祈りましょう。天の父、私ども一人一人を祭司としてくださり、祈り命を捧げる喜びの中に生きさせていただけますことを感謝をいたします。主が先立ってくださいます。どうかその光の中にもう一度私どもがこの週を生き直すことができますよ。過ぎた週よりも一つ罪を思い起こすことが少なくて済みますように。過ぎた週よりも一歩冒険の旅に出ることができますように。主イエスキリストによって祈ります。アーメン。アーメン。